みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
立川談笑でございます。今日は古典落語真田小僧でお楽しみいただきます。舞台は長屋でございましてね、せがれの金坊がお父っつぁんを呼んでおりまして、お父っつぁんお父っつぁんねえお父っつぁんねえ聞こえてんだろお父っつぁん。うるせえなおめえ。なんだよ肩叩いてやろうか。なんでいきなり。いいよ。だってさ、日頃からお仕事頑張ってるんでしょ。お疲れでしょ。ね、肩揉んであげるよ。腰さすってあげるよ。いいよ、やらねえよ。うち入りようか。うるせえな、おめえは。俺、たまの休みでさ、のんびりしてんだよ。表行って遊んでこい。あ、そう。じゃあさ、あたい表行って遊んでくるからさ、はい。なんだそれ、手出してよ。お小遣いちょうだい。だよ、本当に。遊んでくるだけじゃねえか。ガキはな、金なんかいらねえんだい。んなことないんだよ。友達と一緒にさ、みんなで駄菓子屋行ったりだとかさ、お芋買ったりなんかするんだからさ、ねえ、お父さん、ねえ、お小遣いくれよ。ダメだよ。ねえ、くれよ。ねえ、まさかさ、お父さんの首くれってわけじゃねえんだよ。何を言ってやんの、ね、野郎は。ねえ、ねえ、お小遣いちょうだい。いいの。やんないよ。もう、だってさっき、お母さんにもらったろ。もらったの使っちゃったもん。じゃあダメだよ。じゃあこうしようよ。ね、お父さん、明日の分のお小遣いちょうだいよ。で、そしたら俺、明日困るじゃねえか。そしたら明後日の分もらうからさ。で、明後日困るじゃねえか。そしたらその次の日の分もらうからさ。で、どうするんだい。で、その次、その次ってやってるうちに、お互いなんとなく忘れちゃう。何を言ってんだよ。ねえ、バカにしてやら。やらないよ。あ、そう。くんないの。いいよ。わかったよ。じゃあ、お父さんからね、お小遣いもらわないから。お母さんにそう言ってね、お母さんにもう一度、今日のお小遣いもらうから。何を言ってやるんだよ。だからそれが子供のさじ絵だってんだよ。俺はな、お母さんお金持ってるけれどもな、それはお父ちゃんが表に持って働いてくる金じゃねえか。で、今日お小遣いもらってるんだから、お父さんがダメだよって言ったら、お母さんだって上になんかやらねえんだよ。お父さん、そう思ってるのはお父さんだけかもしれないよ。変なこと言ってやんな。どういうわけだ。あのね、お母さんがね、そうやってね、お父さんから止められてるから、お前、金棒にはお小遣いあげないよなんて言われた日にはね、あたいはね、奥の手出しちゃうんだよ。そうするとね、あらあらあら、そんなことを言うもんじゃないよなんてなこと言ってね、お母さんたらね、あたいにお小遣いくれるはずだよ。キラン、何がキランだよ。なんかあんのかじゃないよ。それはね、お母さんがね、お父さんに知られたら困る話があるからね、その話をほのめかすだけでね、お小遣いもらえちゃうんだ。じゃあ行ってくるから。待て、おら、ね。なんだい？いや、なんだいじゃなくてよ。むしろそっちの方が気になるじゃねえか。なんかあるんだったら話をしない。なんだそのお母さんがお父さんに知られて困る話ってのはさ。それはね、大切な情報ですから打ち明けるわけにはいきませんよ。なんだよ、おめえは。いや、教えろよ。なんだよ。いや、これはね、お母さんにほのめかすだけでお小遣いくれるんだよ。そんな大事な情報まさかお父さんにただ渡すわけにはいかないでしょ。ね。はい。分かったよ。もう、ほのめかす気になるじゃねえか。じゃあ、5000渡すよ。ね。この5000でおってよ。あら、5000ですか。はい、頂戴いたしました。じゃあ、ほのめかす話を教えてあげるね、お父さん。ほら、こっち来て、ほら、耳貸して。どうした？あのね、お父さんがこないだ、ほら、横浜行った日があったろ。横浜行ったな。遅くに帰ってきたよ。あの日の昼間にね、おっかさんにね、お客さんが来たんだよ。おじさんだったよ。そういう話。じゃあ、待て。気になるじゃねえか。どういう人がどういうふうに来たんだよ。いや、あのね、わかったよ。じゃあ、もうちょっと先の話を聞きたいってこと？聞きてよ。詳しく教えてくれよ。じゃあ、はい。じゃあ、俺、5000だ。 じゃあいただきますよ5000ね、うん、じゃあこれから5000分だけお話を続けますんで、なんだそりゃ、すっかり言ってみろ、うん、あのねその時にね、なんか知らないけれどもね、おっかさんったらね、金棒表に行って遊んどいで遊んどいでって妙に言うんだよ。でおかしいなと思ったんだけれども、なんか用事があるようなふりしてずっといたの。そうしたらね、おじさんが訪ねてきたんだよ。うん、ごめんください、いらっしゃいますかってなこと言ったら、えおっかさんがまあまあまあまあまあって僕からこう泳ぐようにして出てきてさ、そのおじさんの格好がすごいんだよね、まあ、真っ白い格好してたよ。でね、このステッキなんかついて、あれは英国紳士かなんかだね、帽子をかぶってさ、でね、こう色のついた眼鏡かなんかかけてね、こうツンとした顔してね、うん、いらっしゃいますかってなこと言ったら、おっかさんが出てきてさね、でお父さんわかる、信じられる、おっかさんその人手を握ったよ。手を握ったのか、うんうん、それでで奥に上がっててさ、でほら金坊遊んどいでって言うんだよ。うん、それではい、じゃあ5000だ、うん、じゃあね、うん、でね、うん、じゃあお金お小遣いくれたの、おっかさんが、だからね行っといでって言うからね、あた遊びに行っちゃった。この野郎、その5000でもってそれだけか、うん、じゃないよ、とっつぁん、ね、遊びに行くふりをして、ね、くるっと裏に回ってさ、襖をスーッと開けたと思う？開けたのか？開けたと思う？開けたのか？はい、5000だ、開けたよ、ね、そしたらさ、昼間なのにさ、布団引っ張り出して布団引いてたんだよ。ほら、お客さんが来りゃ座布団ぐらい出さな。座布団じゃないよ、お父さん、寝る布団だよ。でお母さんが横になってるところにさ、そのおじさんがさ、こう上から追いかぶさるようになってさ、でお母さんが聞いたこともないようなうんとかうんとかうんとか言ってて、その男の顔ってのはしっかり覚えたのか、え、名前知ってんのか、知ってる人だよ、どこのドイツだ、え、お父ちゃん怒んないから言ってみろ、言うよ、お父ちゃん心の準備はいいかい、うん、言ってみろ、近所のもみじ王子の先生が治療してたの、じゃあね行ってきます、おお、待って待って待って、やろう、行っちゃった、え、あら、すっかり巻き上げられちゃったよ、冗談じゃねえや、何、白い格好して、うん、ステッキついて、いそりゃそうだよ、白衣着てるんだよ、色付きの眼鏡、うん、そういう格好してるんじゃねえか、ふざけやがって、冗談じゃねえ、ほのめかしやがって、ああ、お前さん、今帰ったよ、ただいま、ただいまじゃねえよ、だろ、お前が帰ってくるの遅いから、すっかり金棒に巻き上げられちゃったよ。何を巻き上げられちゃったってね、変な剣幕だね、どうしたのさん、どうしたのさん、ありゃしねえやんたに、楽でもねえや、うちのガキや、なんか俺がこの間ほら横浜に行った日、うん、あの日におめえがなんかもみ用事受けたって、うん、そうだよ、それがどうしたの、いやその話をさ、なんかもったいつけて話をしやがるんだよ、途切れ途切れに話をしやがって、もう5000ってんで随分取られちゃった、面白くなんともねえや、うん、なんだね、お前さん一人でキリキリ言っててさ、なんでもない話じゃないか、いやなんでもねえんじゃねえんだよ、金棒の話がうめえんだよ、うん、あそう、じゃあどううまいんだか話をしてごらんよ、うん、おい聞きてえか、うん、聞きたいね、うん、聞きたかったらな、お小遣いちょうだい。こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサー村田睦美です。今夜は談笑さんによる古典落語真田小僧をお楽しみいただきました。
はい、これはねよく前座がかける話なんですけれどもね、私はね今やったのが初めてかな。
あ、そうですか、
うん、やったことなかった
そうそう、ありがとうございます、
ね、で、これは、前半部分ですね、いわば、真田小僧という、演目の前半部分でございまして、うん、で後半この、講釈になるんですね、話が、うん、あの寄席に行って講釈を聞いてっていう でそこの講釈の中に出てくる真田三代記っていう、はい、うん、真田幸村だとかあの辺のね、うん、その話になるんですよ。
あ、
じゃあ全然場面が変わるんですね。
うん、場面というか内容が随分変わって、そうそう、で、子供の方もその真田、三大記の話がペラペラペラペラできたりだとかして、
うん、
ところが真田の六連戦っていう言い方を最近しますけれども、我々陸連戦陸連戦って言いますけれどもね、うん、その話になって、で何それはって、な、知ってる割には知らねえんだ、見たことねえのか、見たことないよ、何って、いや、だからこう全員がこう6つ並んでんだよ、どう並んでんのって、いや、こういうふうにこういうふうに、いや、よくわかんない、じゃあ本物出してみせるからなって言って、また6問取られちゃうっていうそういうね、可愛らしい、うん、話ですよ、困っちゃくれた子供。
じゃあ子供が主人公であることはその後半にいても変わらない。
そうそうそうそうそう、うん、そのあたりから真田小僧っていうタイトルになってるんですね。
なるほど、それで真田って言うんですね。
うん、うん、落語に出てくる子供はね、困っちゃくれた子が多い、
賢い、
うん、そうですね、だからね、うん、演出によってはちょっとね、可愛くなさすぎる、う
ん、そうか、演出によって可愛い子供が、うん、あ、もう憎たらしいなっていう子供が変わるんですね。
面白くしようとするとね、うん、どんどん子供が可愛くなくなっちゃうっていう、うん、その側面があって、なかなかさじ加減も難しいんですけどね、うん、まあ楽しい話ですよね。
まあ、今回の落語は子供にどんどんね、お金を、まあ、お小遣いをあげちゃうっていう話なんですけど、うん、まあ、確かに子育てっていろいろお金がかかりますよね。
そう、本当にかかる ね、 ね、びっくりしちゃうね、うん、
本当に、
うん、
その中でもメインとなる教育費のお話をお届けしたいなと思うんですが、はいはい、改めてどのくらいかかるか見てみましょう、
うんうんうん、
2年前に文部科学省が行った子どもの学習費調査によりますと、うん、3歳から高校卒業までの15年間すべて公立に行った場合で、うん、およそ540万円なんだそうですね。
トータルで、
ね、全部公立でも割とかかりますね。
高校卒業までで540万円、うん、もちろんここにはね、塾のお金とか入ってないんだよね。
それが怖いところですよね。塾、うん、習い物、
うん、習い事
一切入ってないと、うん、
ボンと跳ね上がりますよ、それ言うとうわ、お金ない、あ、ね、まあまあ高いというか、まあ15年分ですからね。
まあそうですよね、内訳見ると交通費とか、
うん、
まあ図書、まあ、本題とかね、うん、そういうお金がかかるみたいなんですけども、でその習い物ですよね、気になる、
うん、
公立学校の場合、塾など学校外の活動費用というのが、うん、中学3年生で急増する。
おー、そうだ、
受験がありますもんね、うん、その額は1年間で41万円ということです。
あそう、41万円
1年間で、
うん、
だから
月2、3万
そうですね、
3万ぐらい、
万強ですよ、
3万強、うん、1月ね、これで、ね、聞いてる人で、えってそんな安いのっていう人と、えそんな高いのっていう人とね、うん、きっと2つに分かれると思うな。
まあ都内だともっとかかってるんじゃないでしょうかね。
おーおーおーおーお
ー、だから公立に通ってこれだけかかるんですもんね。
ね、だからだ、そうか、中学3年生だけでね、そうだよね、お金かかるよね。だから3歳から18歳までその公立に通っても540万円プラス、そういうのが毎年積もってね、
はい、
払っていくんだ。いくらくらいになるんでしょうね、全部私立だったらどうなんでしょう。
聞いちゃいます、
うん、
さらっと言います、1770万円になります。
うわーっと、来た、あ、そうですか、あー、あー、さらっとね、はい、ありがとうございます。
コンビニっぽく言いました、
はい、1770万円ええ、ただしこれ高校まで
ですよね。これ高校までの費用なんです。うわー、大学別です。別のせ。大学でかかってくる費用、こちらは授業料や通学費などを合わせた平均ですが、国公立は年間60万円から70万円、私立では年間136万円となります。コンビニっぽく言いました。まあこの費用かける大学に通った年数。ね、
あら、まあそうですか。いや、何しろね、まず受験だけで、
うん、
ね、何校受けたりだとか、学部を入れると、ね、何万円何万円かける
いくつか、ね、受験料も高いですもんね。
受験料も高いし、うん、もう今時は受験料、まあ、昔は内申とかね、こう届けて書類書いたりなんかしましたけど、はい、今インターネットですよね。 インターネットで全部パパパパパンってあの叩いて申し込んじゃって、うん、でクレジット決済ですよ。受験料とか
受験料もクレジット決済キャッシュレス、
うん、そうそう、なんで便利にしてんだよそんなこと。
便利になるのは悪くないです。
いいんだけど便利いいんだけどさ高いよねいろいろ。あそうだからね、これは学校の費用だけだからね、それ以外 の, その、ね、習い事だけじゃなくてその食費だとかね、
子供食べますもんね、中学生ぐらいからものすごい食べますから、
ね、しかもね、うん、今時はね高校生ぐらいからね携帯持ったりしますよ、
うん
ね、
う
ん、なんでそんなデータ通信かかってんだってお金
準備しっかりとしていかないと俺としては、
ね、そうですそうです。ちょっと冷静になってねこれ考えましょうね。うん、冷静にそう先々ね見通しといたらいいな。
そうそうそう、うん、冷静になることですよね。準備の基本はまずは予測すること、うん、と言われますので、うんうん、まあ、例えば教育費用に必要な額を今すべて用意する必要はありません、
うん、
子どもの年齢や人数によって額は異なりますが児童手当もありますし、
うん、
ね、
そうだそうだ、
そう、その額を引いて考えればいいと、
ね、
教育資金の準備いくつかの方法をご紹介しますと、うん、まずは国や民間の教育ローン、
うん、
例えば国の教育ローンの場合、うん、1人350万円まで利用可能で利子は現在 1.78% の固定金利です。
国の教育ローンっていうのがあるんだ、ね、あるんだ。
1.78 だったら銀行にただ入れてるより、うん、
ですよね、
ずっといいですよね、
うん、350万円まで利用可能、うん、あいいじゃないですか。
そして学資保険、うん、毎月の積み立てでお子さんの進学のタイミングで満期になった金額を受け取れます、
うん、
こちら保険ですので親に万一の事態があった時には月々の支払いは不要。
あそう、
大事ですよね。
大事ですね、うん。
またお孫さんの教育費用として自分の財産を送りたいという方は、うん、来年3月31日までは上限1500万円まで贈与税が非課税になります。
おいろんな備え方もありますけど、そうジュニアニーサ、
これはいいですよね、
うん、
ニーサ口座を0歳から19歳までのお子さんの名義にできる、
うん、
年間80万円の投資枠で運用益は非課税になります。
うーんね、えだからその、ね、子供だとか孫だとかに財産を譲るっていうね、あの先々の見通しがある人は、
ええ、
今のうちからこういうふうにやっとけば、
ね、
贈与税がっぽり取られるなんていうね、相続税取られるっていうことがなくて、うん、まあ、取られるっていう言葉はよくないかな、
ええ、
うんね、でもこれはもうたくさん残せるってことですからね、
ええ、そうですよね。
あそうか、うん、で名義の子供が18歳になるまでは口座から引き出せない。
あ、ジュニアニーサですね、うん、そうです。名義の子供が18歳になるまで引き出せませんので、うん、まあ、ちょうど大学資金なんかにいいんじゃないでしょうかね。
へ、うん、あ、引き出せないんだ。
そうです。
うーん、あ、つまり教育費としてこういうふうに確保している分を、まあ、なんか他に使っちゃったりできないっていうことですよね、
はい、
あ、なるほど、おーほーほー、考えてあるな、賢いですね、うん、こういうの、うん、うーん、基本中の基本ですね、うん、しっかり分けて早いうちから少しずついろんな方法で準備をしましょうっていうことですね。
はい、今日お話しした教育費に関するお話はみずほ証券が提供するサイトお金のキャンパスでもご覧いただけます。番組アーカイブからも行けますのでチェックなさってみてください。
わみずほ、
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
番組にメッセージいただいております。神奈川県にお住まいの女性猫ちゃん、
猫、ね、ちゃん、
いつも聞けるわけではないのですが子供たちを寝かしつけた後に静かに一人で聞いています、
うん、
人には聞けないけどよくわからないお金の知識を増やしたいです、
うん、
自分のことよりも子供に使えるお金を増やしたり貯めたりできる方法を模索しています、
うん、ね、今日も私も知らないものありましたよ、うん、国の教育ローンとかなんでそんな基本的なの私自分で知らないんだろうと思うけどね、だから意外にね知らないことまだまだありますよ基本的なところでも、
うん、
ぜひぜひね一緒に勉強していきましょう、
はい、 今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、猫ちゃん改めて聞いてみてください、ね、そして番組への感想メッセージ、談笑さんにやってほしい落語のリクエストもお受けしますので、はい、ぜひ送ってください、ね、送ってくださった方の中から毎週1名の方に Amazon ギフト券1万円分をプレゼントいたします、
はい、お待ちしてます。
またみずほ証券のホームページにある番組アーカイブページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話も聞けますので、こちらもぜひアクセスしてみてください、
はい、それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。